の池。昔駿河の国の江尻から府中に向かって少し行ったところに七つ深夜という村がありました。村外れには大きな2本の杉の木と杉を取り囲んで竹やぶがあり、その陰に隠れるように一軒の家がありました。この家を村人たちは妻の家と呼んでいました。妻の家の周りには一筋の溝がぐるっと囲んでいました。その南の角にきれいな水がこんこんと湧き出ている池があり、妻の池と呼ばれていました。この家には働き者で心優しい藤兵衛さんが住んでいました。藤兵衛さんは毎日毎日休むことも知らず、泥まみれ汗まみれになって働いていました。ある日のこと、藤兵衛さんが夕暮れの道を桑を担いで畑から帰ってくると、向こうの川の土手で子供たちが数人集まって何やら騒がしい。近づいてみると、小さな子が釣り上げた鯉を通りがかりの年上の男の子たちが棒でつついていたずらをしているようです。
何するな、やめろよ
と小さな子は鯉をかばうように身を投げ出して叫んでいます。鯉は竹でつつかれて、ところどころ鱗が剥がれ、苦しそうにのたうち回っていました。藤兵衛さんが駆けつけて、
こらこら、意地悪するでね
と止めようとしましたが、一人の子が突き出した竹の棒が鯉の目玉に当たって、目玉がクリッと飛び出してしまいました。
おお、なんてむごいこと。
めったに腹を立てることのない藤兵衛さんが大きな声を出したものだから、年上の子供たちはこれはいけないとばかりにバラバラッと逃げていきました。
気の毒にな、毛がこんなひどい体になった鯉、水に返しても無理かもしれんが、そうしてもええかい？どうだね、わしにくれんかね。
その小さな男の子は泣きながらうなずきました。藤兵衛さんは鯉を大切に抱えると、
うちの池に入れてやるでな、きれいな水の中に入れてやるからな、しっかりしろよ
と鯉を励ましながら急いで走っていきました。走りに走って、妻の池に着くや否や、そーっと池の中に鯉を放してやったのです。鯉は水の上につぶれた目を見せて、横倒しのまましばらく浮かんでいましたが、やがて静かに沈んでいき、水底に横たわったかと思うと、急に立ち直り、勢いよく背びれ尾びれを動かし始めました。
よかった、もう安心だ。
家に入ろうとすると、薄暗くなった向こうから男の子が桑を担いでやってきました。
よう、忘れた桑を持ってきてくれたか、ありがとさんよ、坊。
鯉は元気になったぞ、ほれ。男の子は池の中を覗き込み、
泳いでる泳いでると
嬉しそうに言ったのですが、しゃがみ込んでじーっと見ているうちに何やら寂しそうな顔になってしまったのです。
どうしただ、何か心配事でもあるのかい？話してみな、わしにできることなら何でもしてやるに。
お母が寝てるで、おら鯉が欲しかっただ。お母に食わせると元気が出るって言うで。
そうかい、そうだったのか。
藤兵衛さんはため息をつきました。
ぼう、こいつはずいぶん傷を負って弱ってる。それにこりゃひごいだし、まごいの方がうまいぞ。おっかあに食わせるにゃその方がええ。わしが明日にでも取ってやるに。今日はもう帰りな。
藤兵衛さんはそう言って子供を見送り、自分も家へと入っていきました。
じいさ、ばあさ、今帰ったぞ。
声をかけると ばあさんが濡れ手ぬぐいをぶら下げて土間に出てきて言いました。
じいさんが熱が出ての昼過ぎから体が重い、頭が重いって言い出しての。
藤兵衛さんは困ってしまいました。そして困った時には困ったことが重なるもんかとも思いました。
じいさん、じいさん、苦しいか。
じいさんははあはあ言うばかりで返事をしません。額の濡れ手拭いを藤兵衛さんとばあさんで代わる代わるに変えるだけで、他に何をすることもできず、そばに座っているだけでした。そうして長い長い時間が過ぎ、夜も更け、竹やぶを渡る風のざわめきが聞こえているなと思っているうちに、藤兵衛さんはふと眠ってしまいました。それはまるでスーッと深い霧の中に入っていくような気持ちでした。と不意に目の前に真っ白な着物を着た坊さんが現れました。坊さんの周りで霧がゆらゆら揺れながら澄んでいく。藤兵衛さんは目をこすりました。霧ではない、白く濁った水が湧き出る水によって澄み切っていくのだ。あたりはただ透明なだけ、他には何も見えない。藤兵衛さんがキョロキョロしていると、坊さんが静かな口調で言いました。藤兵衛さん、私は須磨の池の鯉です。お前様は心の優しい人。私を助けてくれた恩人です。お前様にはいいことを教えましょう。須磨の池の水を飲ませて、池の水を浴びなされ。どんな病も必ず治る。おじいさんを早速そうしてあげるといい。
え、本当ずらか？
思わず声を上げ目が覚めました。藤兵衛さんは早速じいさんを抱きかかえて庭に出ました。須磨の池の縁に座り、手のひらに水をすくってはじいさんにかけ、池の水も飲ませてやりました。すると、
いやくしゃん、うお寒。なんじゃい藤兵衛、もうすぐ朝じゃな。
そう言ってじいさんは立ち上がって池の周りを歩き始めました。
夢のお告げは本当だった。ありがたいこった、ありがたいこった。
藤兵衛さんは池の鯉に向かって手を合わせました。
お、そうだ、あの子はおっかあの具合が悪いって言ってたな。
というが早いか、藤兵衛さんは子供の家に向かって走っていき、すぐに子供のお母さんを背負って戻ってきました。そうしてついてきた子供と一緒に、お母さんにそっと池の水をかけてやり、水も飲ませてやりました。体にかかった水が吸い込まれるように消えていきます。そうしてお母さんがパッチリと目を開け、起き上がりました。
坊や、ここで何してるだ？
わーい、おっかあの病が治った。
子供は大喜び。藤兵衛さんも見ていたじいさんばあさんもニコニコ喜びました。空には雲一つなく晴れ渡ったまぶしい朝でした。須磨の池の水を浴びるとどんな病もケロリと治る。噂はたちまちのうちに村中に広がり、毎日のように病で苦しむ人がやってきました。池の水を飲み、水を浴びて元気な体になって帰っていく。池には固めの鯉が悠々と泳いでいる。
鯉の夢のお告げと聞いたが、ああありがたいこった。
中にはこの固めの鯉に手を合わせて帰る人もいました。ある時には足の悪くなった馬を引いてきた人もいました。馬に水を飲ませ、水を浴びせると見違えるように元気になり、以前より俊足になった愛馬を自慢げに引いて帰っていく人もいたほどです。須磨の池の不思議は隣村へ、そのまた隣村へと伝わり、訪れる人も日増しに増えていきました。須磨の池がにぎわい出すと、そこに2軒3軒と店が出て、 飴屋が来る、からくりの小屋が出る。寂しかった妻の家の周りはすっかりにぎやかになりました。池の中には固めの鯉が、そんなにぎわいをよそに相変わらずのんびりと泳ぎ回っていました。それがある夜のこと、昼間の人だかりもすっかりなくなった須磨の池に、男が馬を飛ばしてやってきました。
須磨の池の水を浴びりゃ俺の馬も俊足にならん、力持ちで疲れ知らずの馬になってくれりゃ大儲けできらな。それ
いきなり馬ごと池へ入り込んで、バシャッバシャッと馬を暴れさせたのです。小さな池の水はすっかりドロドロになってしまいました。そのうちに泥水になってざわめいている池の水面にぽっかりと白いものが浮かんできました。それは腹を見せている固めの鯉でした。男は池を散々汚した挙句、固めの鯉を殺して行ってしまいました。翌朝、藤兵衛さんはドロドロの泥水の池を見ました。あの澄んだ水はどこにも見られませんでした。そしてどこに消えたのか、固めの鯉の姿も見つけることはできませんでした。それからはもう須磨の池の水も枯れてしまい、訪れる人も亡くなったということです。